お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は産婦人科の中本智子先生をお迎えして、増えている子宮体がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学産婦人科の中本でございます。はい、今日は子宮体がんについてお話しさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まず先生、増えているということなんですけれども、子宮体がんというのはどういったものなんでしょうか。
はい、皆さん子宮がんには2種類あることをご存知でしょうか。琉球大学にご紹介いただく方も、ご自身が子宮がんということをご存知の方はいるんですが、それが軽がんなのか体がんなのかっていうのをご存知なくご紹介いただくことが多く見られます。
なるほど。聞いたことがあります、軽がん。はい、場所が違うということでしょうか。
はい、そうです。子宮の構造は上3分の2が子宮体部、下3分の1が子宮頸部に分かれておりまして、それぞれにできるがんを子宮体がん、子宮頸がんと呼びまして、その原因や治療内容も異なってきます。
そうなんですね。まあ先生、頸がんはそうですね、出入り口といえば、出入り口に近い方だっていうところだと思うんですけれども、はいはい、一般的に子宮がんの検診ってあるじゃないですか。
はい、
それを、で、発見できるっていうのはどちらの方になるかといったら、はい、やはり近いところでしょうか。
そうですね。うん、一般的な子宮がん検診っていうのは、20歳を過ぎますと市町村から2年に1回子宮がん検診の通知が来るかと思いますが、はい、これは一般的には子宮頸がんの検診のことでして、うん、集団検診として子宮体がんの検診っていうのは行われていません。
うん、ということで、まあ、今日は子宮体がんについてなんですけれども、じゃあ先生、これは、がんなので、がんですよね。なんて言ったらいいんでしょう。はい。
子宮体がんは子宮の内膜に発生する悪性腫瘍でして、はい、子宮内膜っていうのは、女性ホルモンの作用で、うん、増殖、剥離を繰り返し、毎月月経を起こすのが子宮の内膜になります。うん、はい、また、妊娠された場合は、受精卵が着床し、胎児の発育となるのも子宮体部、うん、子宮内膜になります。
はい、そこに、悪性腫瘍という形で癌ができるわけなんですね。はいはい、これ、先生、理由っていうのは、癌になってしまうっていう原因っていうのはどういったものがあるんですか？
はい。子宮体がんの発症には女性ホルモンの一つでありますエストロゲンというホルモンが大きく影響しているというふうに言われています。う
ん、先生、エストロゲンよく聞く名前でございますね。はい、それが大きく影響している、はい、ということなんですね。
はい、
はい、ではじゃあそのエストロゲンが減るからなんでしょうか、それとも増えるからなんでしょうか。
エストロゲンが相対的に増えることが子宮内膜を増殖させると言われておりますので、うん、女性ホルモンには2種類、エストロゲンとプロゲステロンという、お互い制御し合うようなホルモンがバランスよく分泌されていることで、生理が起きたり、あとは排卵したりということが起こるわけですけれども、うん、その2つのバランスのうち、エストロゲンの方の作用が強く出てしまうと、子宮の内膜が異常に増殖、うん、熱くなってしまって、一部が癌化することがあるというふうに言われています。
そうなんですね。先生、この子宮体がん、どれぐらいの年代の方が、よく発症するんでしょうか。
はい、子宮体がんは、50代が、後発年齢と言われておりまして、うん、50代ですと皆さん生理が不順になってきて、うん、 まあ、閉経、更年期の症状なのか、ただの生理不順なのか、ちょっとわからずに、なかなか受診されずに、見逃されるというケースも見受けられます。
先生、じゃあ、先ほどのエストロゲンともう一つ何でしたっけ？
プロゲステロン。
プロゲステロン。
はい。
これが、まあ、こう、このホルモンの作用で、月経があるわけですよね。はい。はい、それが、バランスが崩れて、ということは、まあ、閉経に近くなってくるっていうところになってくるときになりやすいっていうこと。
そうですね。閉経される前後っていうのは、うん、女性ホルモンはどちらも分泌はどんどん低下していくはずなんですけれども、うん、それが、低下せずに、うん、このような病態を引き起こすことがあると言われています。う
ん、先生、更年期障害とかって言われるものもあるじゃないですか、はい、その前後というか、はい、閉経後ですかね、多いのは。
はい。
まあ、それともなんか、関係してきます？
あ、直接、閉経、まあ、年齢が閉経前後に多いということで、うん、その更年期によるものなのか、癌、うん、によるものなのかっていうのは、その出血の症状や生理不順っていうだけでは、ちょっと、ご自身ではなかなか判断がつかないので、まあ、多くの方は生理が不順になってくる年代に、子宮体がんを発症されると、うんうん、まあ、更年期による月経不順なのか、癌、うん、によるものなのかっていうのの判別がなかなか自身では難しいところがあると思います。
そうですね。はい、これぐらいの年になると、まあ、ある意味、こう、まあ、人によるんでしょうね。恥ずかしさっていうのはなくなってるかもしれませんけれども、自分なりの判断をしてしまいがちになりますもんね。
そうかもしれないですね。ね、
で、それで、まあ、発見が遅れるということも多いということなんですよね。
はい。そうですね。
先生、先ほどもおっしゃってましたけれども、こう、その子宮体がんになると、まあ、不正出血っていうのがあるということなんですけど、それ以外に何か、症状とかっていうのはあるんですか？
はい。多くの方は不正出血が初期症状として出やすいですので、症状があって受診された時点でも比較的早期で判断、診断つく方が多いではあります。ただ、さらに進行してくると下腹部痛であったりとか、うん、骨盤痛なども、出現してきますので、まあ、極力不正出血が出始まった初期の段階で、見つかるのが一番、望ましいかなというふうには思います。
うん、ということは、やはり何か、ちょっと普段と違うような出血があった場合は、はい、まあ、ね、自己判断せずに早めの受診というのがとても大切になってくるということですね。
そうです。
うん。まあ、先生、今日のテーマであります、増えてきているということなんですけれども、はい、どれぐらい増えているんでしょうか？
はい。子宮体がんは、従来日本では、最も少ないがん、婦人科領域ではですね、はい、子宮頸がんが一番多くて、うん、で、子宮体がんというのは比較的少なかったんですけども、はい、もうこの10年ぐらいの間にもう一気に増えまして、うん、今、婦人科領域のがん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの、この3種類のがんのうちでも最も頻度が高い、はい、罹患率が高いがんとなっています。
これ先生、何か原因があるんでしょうか？増えてしまった。
はい。子宮体がんのリスク因子というものは、まあ、一番は先ほど話したその女性ホルモンのエストロゲンが大きく影響しているんですけれども、うん、はい、そのエストロゲンが、の作用が、持続してしまう原因としましては、うん、まずは、妊娠分娩の経験がない方が、うん、増えているということ、それから初経、生理が始まる年齢が、やはり低年齢化してきたり、はい、うん、逆にこの生理が終わる時期が遅くなったりすると、うん、その分女性ホルモンに、体が、さらされる時間っていうのが長くなってしまって、影響があるというふうに言われています。
そうですね。最近では、まあ、女性の自立。もうそんなこと言ったら昔の話になるような気がしますけれども、はい、まあ結婚しなくても一人で、ある程度の年齢まで行くとね、そういう方の方が多くて、
はい、
結婚しないね、男女が多いっていうふうによく聞きますけれども、はい、そういう意味でもこう、妊娠っていう経験が少ないとっていうところになるんでしょうかね。
そうですね。うん、妊娠中や授乳中っていうのは、 エストロゲンの拮抗作用のある先ほどのプロゲステロンというまた別のホルモンのが高くなるので、その分、エストロゲンの影響が減るというふうには言われてはいますね。
そうなんですね。他にも、
はい。はい、
原因ありますか？
はい。はい、あとは、排卵障害とかですね、その多嚢胞性卵巣症候群と言われる比較的お若い方で、生理不順がおありの方で、排卵の障害がおありの方とかだと、子宮体がんのリスクが上がると言われています。
昔は、この、不順っていうのは別に、はい、その人の、なんていうのかな、このリズムだから、そんな心配しないでいいよぐらいの感じだったんですけど、実はそういう奥のには、そういった病気が隠れていることがあるんですね。
そうですね。排卵障害も、また必ずしもその毎月生理を起こさないといけないとか、ホルモン剤を使って、生理をこう、毎月毎月順調にコントロールする必要があるというわけでは必ずしもないんですけれども、
はい、まあ、そういうこともね。
はい。
はい。そこの、必ずしもではないけれども、そういうこともあるということですよね。先生、あと、なんか、気になる、先ほど打ち合わせでもね、聞きましたけれども、肥満とかっていうのもあるわけですね。
は
い、
そうですね、うん。肥満は、非常に大きなリスク因子でして、うん、実際、子宮体がんで、診療させていただいている患者さんの、多くは肥満の方が多いですね。
あら、
はい。
ということは先生、全国的に見てもですよ。
はい、
沖縄は、多くないですか？
そうですね。まあ、全国的に子宮体がん増えてはいるんですけども、うん、そうですね。肥満の方は沖縄は多いですよね。
ね、はい、男女問わず、まあ、ちょっとね、ぽっちゃり方が多分多いんじゃないかなっていうすごい懸念はありますけれども。
は
い、
で、肥満は、まあ、子宮体がんのリスクにもなるんですけど、うん、まあ、後ほど、治療のところでもお話しますが、子宮体がんの手術の際に、
はい、
やっぱり肥満があると、その手術の合併症とか、そういったのも、やはり増えることが言われておりますので、
そうですね、うん、
注意しないといけないところかなと思いますね。はい。
耳の痛いところではございますけれども、先生、他にもございますか？
はい。うん、あとは、今、子宮体がんも増えておりますけれども、乳がんも、女性のがんでは罹患率第1位ですので、
はい、
乳がんも同様に女性ホルモンが、影響して出てくる、がんになりますので、乳がんの、患者さんで子宮体がんが見つかったり、もしくは子宮体がんの、手術前の検査で乳がんが見つかったりっていうことも、うん、決して少なくはないですね。
そうなんですね。
はい。
乳がん。はい。他にも。
はい。はい、あとは、最近は、更年期の症状に対して女性ホルモンの治療が行われておりますが、短期間で、あれば、乳がんや子宮体がんのリスクを上げるということは言われておりませんけれども、うん、非常に長期にわたってエストロゲン短剤、うん、エストロゲンだけの治療を行われている患者さんですとか、うん、あとは生活習慣病の中で糖尿病や高血圧といった生活習慣の、
うん、
そういった疾患も子宮体がんに影響しているというふうに言われています。
そうなんですね。これあとまた遺伝とかっていうのも関係します？
はい。遺伝性のがんっていうのは今、非常に注目されている分野ではあるんですけれども、大腸がんと子宮体がんが、
はい、
発生する、リンチ症候群という遺伝性の疾患がありまして、うん、そういった方は比較的若年で大腸がんになられたりとか、
うん、
そういったのもありますので、がん家系の方は、まあ、必ずしも子宮体がんだけではありませんけれども、注意が必要というふうに言われています。
そうですね。まあ、身内にそういった、まあ、がんの方がいらっしゃるということであれば、はい、今、全然症状とか全然なかったとしても、ある程度の定期的な検査っていうのは、もしかしたら、しておくと、転ばぬ先の杖じゃないですけれどもね、いいのかもしれませんね。
はい。
早期発見というところでは。
はい。
はい。それではじゃあその子宮体がんになった場合の治療法というのはどういったものがあるんでしょうか？
はい。子宮体がんの治療は、基本的には手術になります。
うん、
で、 これまでは開腹手術とお腹を大きく開ける手術が一般的でしたけれども、
はい、
極初期で見つかれば、腹腔鏡手術が保険適用となっておりますので、小さな傷で、手術を行って、かつ短期間での、退院が可能となります。
うん、ということはやはり、何でもそうですけれども、本当に初期の段階で見つかるっていうのがとても大切ですね。
そうですね。
で、先生、でもそれ、先ほどもね、先生おっしゃってましたけれども、不正出血があったとしても、その年代だからもしかして、みたいなところで、ほっといてしまう方もいらっしゃるっていうことじゃないですか。
はいはい、
初期じゃなくて、その段階が進んだ方たちに対しては、やはり、どういうふうな形になっていくんでしょうか。
はい、初期の段階を過ぎて進行された状態で見つかられる方もいらっしゃいますが、そういった方であっても、やはり出血が問題となることが多、出血により貧血とかですね、輸血が必要になったりということもありますので、転移があったとしても、手術をしないといけない場合もあります。出血を止めるためっていうのもありますが。で、手術をした後に追加で、抗がん剤の治療であったり、まあ、パニット放射線の治療であったりという何らかの追加の治療というのが必要になります。
はい。まあ、そういうふうな形で、それぞれの、まあ、レベルというんでしょうかね、ステージというんでしょうかね、
はい、
それに合わせて、治療法も変えていくということですね。
はい、はい、そうです。
はい。まあ、そうやって治療をした後、まあ、がんっていうのは、何年か経過を見ていく形をすると思うんですが、実際に、まあ、再発というのはどれぐらいの年数を見て、再発してない感じですっていうのは分かっていくんでしょうか。
はい。がんの治療後の方は約5年外来の方に通院していただきますが、子宮体がんの場合、多くの場合は3年以内の再発が多いと言われていますので、
そうなんですね、
初めの3年は3ヶ月に1回ぐらいの比較的まめな通院が必要になります。ただ、1期の方であれば、5年生存率は 93% というふうに、かなり高い数字となっておりますので、早期で発見できれば、もう今、治るがんというふうに言っても過言ではないというふうに考えています。
はい。まあね、本当に早期で発見というところがとても大切で、先生先ほどもね、まあどんどん、なんていうか、進行していって、本当にもう最終的な段階になってくるとなると、
はい、
その子宮全体を摘出ということもあるわけですか？
進行された方の場合は、やはり子宮だけを摘出しても、その他に転移があることが多いですので、
そうなんですね、
そういう場合は、手術ができない場合もあります。
あ、じゃあそのまま、はい、他の治療法ということですか？
そうですね、抗がん剤の治療とか、ただ、先ほどもお話したように、その出血がやはりどうしても、多くて、貧血を呈するような場合は、他の場所に転移があると分かっていても、手術をせざるを得ないという場合もあります。う
んうん、で、その出血をまずは止める手術をして、
はいはい、
他の転移されしている場所のがんも治療していきながらという、
そうですね。
療法をしていくという形になっていくわけですね。
はい。
はい、はい、先生、先ほどね、50歳代の方が多いということなんですけれども、若年層の方にもね、いらっしゃるということなんですが、どれぐらいの割合でいらっしゃるんでしょうか。
はい、子宮頸がんは若い世代に多いっていうのは皆さん結構ご存知の方もいらっしゃると思いますが、はい、子宮体がんも今若年化しておりまして年々増加傾向にあります。で、今子宮体がん患者さんの約 5% が40歳未満の若年患者さんというふうに言われています。うん、40歳未満っていうのは、これから妊娠出産っていうのを考える年代になるかと思いますので、そういった時期に、妊娠して実際赤ちゃんを育てる子宮体部に癌ができてしまうと、はい、妊娠を諦めないといけないとか、そういった、可能性も出てくるかと思います。
そうなんですね。で、本当気をつけないといけないですよね。やっぱり、妊娠を望む、まあ、カップルというか、ね、家族の中にいるわけですから、
はい、
そうなってくると、やはり、はい、まあ、悲しい決断という形になってきますもんね。
ね、はい、
先生、これをもし、例えば、まあ、初期である、もしくはもう、どうしても子供が欲しいってなった時の対処法っていうのはないんでしょうか？
はい。 若年の子宮体がんの患者さん、もしくは子宮体がんになる前の段階の前がん病変と言われる子宮内膜異形増殖症といった、段階であれば、ホルモン治療が適用になることもあります。
ホルモン治療。
はい。
先ほどもね、このホルモンがすごく関係していると言ってましたけども、はい、それをやるわけですね。
そうですね。エストロゲンが子宮内膜を増殖させる、癌化させるリスクになるというふうにお話しましたが、はい、それに対して、エストロゲンを抑えるような、うん、効果のあるプロゲステロンというホルモンを内服していただく治療になります。
うん、そうなんですね。これを先生、先ほどね、教えていただきましたけれども、今トピックになっているということで、
はい、
なんて言うんでしょうか。
はい、これの妊孕性温存療法といって、妊娠する能力を残す、婦人科では子宮卵巣を残す治療ということになります。
はい、ということでございます。だからもうね、体がんだからもうなんていうのかな、取らなきゃいけないとかそういうのではなくて、実際自分のその進行具合によってはそういうふうに妊娠が可能な形を取れる治療法もあるということで。
そうですね。うん、ただ、やはり標準的にやはり手術が第一選択にはなるかと思うので、うん、あくまでその妊娠を強くご希望される若年の方に限ってかなというふうに思っています。うん、で、初期であれば、手術をすれば、高い確率で治せる病気ではあるんですけども、ホルモン治療の場合は、やはり再発率が比較的高いとも言われてまして、うん、報告にもよりますけど、2割から、多い報告だと半分とか、流大でも3割ぐらいの方が再発されておりますので、そのホルモンを治療するだけではなくて、やはり体質的なもの、先ほどの肥満ですとか、はい、生理不順とか、うん、そういったものがやはりベースにあると、うん、いくらホルモン治療をやったとしても、治療を終了してしまえば、再発するリスクっていうのは高くなってしまうのかなと思います。
そうなんですね。はい。ということで、本日は、これは、増えている子宮体がんということでね、お話を伺いましたけれども、先生まとめて、はい。お願いします。
はい。子宮体がんは近年増加傾向で、婦人科がんでは最も多い疾患になります。比較的早期から不正出血の症状が出現しますが、後発年齢が50歳前後の閉経前後の時期に重なり、更年期と自己判断し受診が遅れることもあります。妊娠、出産歴がない、ホルモンバランスの異常による月経不順、肥満、糖尿病などの生活習慣病がリスク因子となります。早期に診断できれば手術で治る病気です。婦人科がんの中では罹患率、かかる可能性は高いんだけれども、実際死亡率は非常に低い疾患となっています。うん、また若年の子宮体がんの患者さんも年々増加しておりまして、肥満、月経異常、不妊などの症状がある場合は、一度婦人科を受診していただければ、早期に診断できれば、ホルモン治療で、妊孕性温存治療も可能となる場合がありますので、ご検討いただきたく存じます。
はい。ということで、本当に何はともあれ、早期ね、早期発見っていうのがとても大切になってくると思いますので、先ほども言いましたけれども、自己判断っていうのはまずしないで、くださいということですね、先生ね。
はい。
はい。本日は、琉球大学産婦人科の中本智子先生をお迎えして、増えている子宮体がんについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。